皆さんこんにちは。まずはじめにジョイスの日本語があんまりにも上手になってて、またその喋り方、物腰がどことなく日本人みたいな感じで、その変化にね驚きましたけれども、本当に、ジョイス、また望む牧師の働きを神様が導いてくださっているということを今日知ることができて、心から、神様の皆を賛美したいと思います。東日本大震災から6年、ね、もうすぐ7年になるんでしょうか、経ちますけれども、まだ終わってはいないんですね。未だにそこで苦しんでおられる方々がいるし、そこで働いておられる方々がいます。本当に私たち一人一人は小さなものでありますけれども、祈りに覚え、また自分で、できることを通して、サポートし続けていくものでありたいと思います。まずはじめに一言、福島のために、またホープ、福島ホーププロジェクトのために皆さんで心を合わせてお祈りいたしたいと思います。天の父なる神様、今日はあなたの豊かな恵みの中でジョイスを通してあなたの働きを私たちに知らせてくださったことを感謝いたします。震災から6年が過ぎましたが、なおその中で現在も苦しんでおられる方々、戦っておられる方々がおられます。主よ、どうぞその一人一人をあなたが顧みてくださって、その中にあってあなたの助けを、あなたの憐れみを豊かに示してくださいますように、また引き続きこの福島ホーププロジェクトをあなたが豊かに祝福して、またジョイスを通して、また望む牧師を通して、あなたの栄光を豊かに表してくださいますように、そこに集う一人一人が主よ、その魂にあなたの御名に救いを見出すことができますように、またそれに加えてそれらの人々の日常の糧、必要をあなたがすべて満たしてくださいますように、そのためにどうぞ私たちの祈りを聞き、また私たち一人一人にできることをあなたが教えてくださり、私たちをあなたと手として足としてまた用いてくださいますよう心よりお祈りいたします。今日このような時を備えてくださったことを心より感謝し、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は少々時間が押してますけれども、やはり主の御言葉は大切ですので、御言葉を少し今日は短めにですね、分かち合って、礼拝を閉じていきたいと思います。今日はこの19章の後半ですね、神様のソドム、またゴモラに対する裁きの後半部分でありますが、いつものようにこのサマリーの部分は今日はちょっとスキップしてですね、ここから私たちが今日心に留めたい3つのことを皆さんに分かち合って今日は終わりにしたいと思います。第1番目に今日の聖書箇所から私たちが心に留めたいこと、それは人の弱さというものではないでしょうか。神様の裁きが間もなく下されようとしているということを知らされて、なおかつそこに神様の救いの手、逃れの道が差し伸べられたにもかかわらず、ロトはなおためらった。今日の聖書箇所は記しています。私たちクリスチャンも彼と同じではないでしょうか。私たちは聖書を通し、また御霊によって、やがて神の最後の審判、神の裁きがこの地上にもたらされるということを知っています、また信じています。そしてそこに主イエス・キリストによる救いというものが私たちに与えられているということも、聖書を通し、また御霊を通して私たちは知っているし、また信じているものです。けれどもそれでもなお私たちは日常生活の中で神様に従い切るということができない時がある。神様を信頼し、神様に自分の人生を委ね切るということができない時があります。神の裁きを知り、神の救いを知っているけれども、なおこの地上のものに、あるいは罪の誘惑に心惹かれ、そこに未練を覚えることが私たちもあるのではないでしょうか。人間はどこまでも弱いものであるということ、そのことをパウロがローマ人への手紙の中で告白しています。パウロという人は いえば私たち異邦人教会の土台を築いたような聖書の中でも特に用いられた、そういう使徒の一人でありますけれども、そのパウロがローマ人への手紙の7章の中でこんなことを言ってます。今日は時間があれですので開きませんけれども、簡単に申し上げれば、自分は心では神様に従いたい願いながらも、でも自分はその肉体においては罪に引きずられて、自分のしたいと思うこととは逆のことをしてしまっている。つまり罪に引きずられて自分はなお生きている。これはパウロがイエス様に出会って救われてクリスチャンになった後に告白していることです。パウロはイエス様に出会って救われてクリスチャンになった後もなお、心では神様に従っていきたいと願いながら、なお罪の誘惑に引きずられ、自分の願うように生きることができない、なんて自分は惨めな人間なんだ、その手紙の中で正直に告白しているんですね。時々クリスチャンというのは強い人、立派な人だと誤解される方がいます。クリスチャン、信仰、ちゃんとした信仰を持っている人は立派な人なんだ、強い人なんだ、誘惑に負けない人なんだと思う人がいます。でもそれは間違いなんですね。聖書には義人はいない、一人もいない、書かれているように、またパウロ自身もそうであったように、クリスチャンというのは自分の弱さ、自分の罪深さを神様の前に認めて知っている弱い人、罪深いものに過ぎないということ。逆を言えば、それ以外の人というのは自分が弱いものであること、自分が罪深いものであることを知らずにいる、あるいは神様の前に認めようとしないでいる弱いもの、罪深いものである。いずれにしてもどちらも弱いものであり罪深いものであることに変わりはないということ。けれども、先ほどのパウロの手紙の続きを読むときに、パウロはそのすぐ後にこう告白しているんですね。主イエスキリストにあってただ神に感謝します。自分の惨めさ、弱さ、罪深さというものに打ちのめされて打ちのめされて、そしてその先に彼がもう一度発見したもの、それはイエス・キリストの恵みだった、イエス・キリストの憐れみだった。自分はどこまでも弱い、どこまでも罪深い、だからイエス様の恵みが必要なんだ、だからイエス様、神様の憐れみが必要なんだということを、彼はその手紙の中で再発見していくんですね。人は自分の弱さの先に神様の憐れみ、恵みを本当の意味で見出すんではないんでしょうか。一つ面白い話があるんですけれども、創世記の中に、アダムの家系図の中にエノシという人が出てきます。エノシというのはアダムの孫にあたる人ですね。アダムにはカインとアベル、そしてセツという息子がいましたけれども、このセツの子供にあたる人、これがエノシュという名前なんですね。で、エノシュという名前の意味は弱いものっていう意味なんです。で、このエノシュというのは名前にも使われるんですけれども、普通名詞としてもヘブル語で使われる、そして普通名詞で使うときには人間を表す言葉なんですね。弱いもの、人間という意味が彼の名前には込められている。そして創世記のその箇所を読むと、彼の時代から人々は主の御名によって祈ることを始めたって書かれているんです。つまり人間的な限界、人間的な弱さを覚えたときに、人は初めて神様の方を向くようになった、神様の名によって祈るようになった、神様の恵み、憐れみに目を向けるようになったということなんですね。私たちは弱いものです。そして弱いものであることを知っていることは、ある意味感謝のことです。なぜなら、その自分の弱さを通して初めて私たちは神様の憐れみ、神様の恵み、神様が私たちとどういう関わりを持とうとしておられるかということに目が開かれていくからだと思うんですね。だからこそ私たちは自分の弱さというものを決して忘れてはいけない。クリスチャン10年やってても20年30年やってても、私たちは弱いものなんです。そのことをいつも忘れてはいけないということ。第2番目の今日私たちが心に留めたいこと、それは神の憐れみですね。神の憐れみ、ためらうロトと、そのロトの家族の手を御使いは掴んで 町の外に連れ出して彼らを救いました。腕を掴んだ、こういうことですよね。神様の恵み、救いというものはよくこういうふうにイラストレーションというか表されることがあります。それはたとえ私たちが神様の手を離すことがあっても、神様は決して掴んだ私たちの手を離さない。私たちを救われる神様の恵み、憐れみとはそういうものだということを私たちは、どこかで聞いたことがあると思うんです。ロトは御使いから知らされたことに速やかに従って、神様の言葉に速やかに従って脱出をしたので救われたんではないんです。今日の御言葉をよく読めば、彼は最後の最後までためらって町を出なかったけれども、神様の憐れみによって彼は町から連れ出されたんです。はっきり書かれていますよね、16節のところに。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。そして主の彼に対する憐れみによる、次に書かれています。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。そしてこの神様の憐れみの他にもう一つ私たちが今日覚えたいことがあります。それは最後の29節のところでこう書かれています。こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。アブラハムの取りなしの祈りがそこにあった。アブラハムの取りなしの祈りを神様は覚えていてくださった。そして神様はロトを憐れんでくださって、ロトは滅びの中から救い出された。彼が立派な義人だったから救われたんじゃないんです。アブラハムの取りなしを神様が覚えていてくださった。そして彼を憐れんでくださったからロトは救われた。これはまさに私たちのために命を懸け、私たちの罪の身代わりとなって十字架で命を捨ててくださった、命を懸けて私たちを取りなしてくださったイエス・キリストと、そこに示された神様の憐れみによって救われた私たちの姿そのものではないでしょうか。神様は憐れみ深いお方です。取りなしの祈りに耳を傾けてくださるお方です。イスラエルの民が出エジプトの時に大きな罪を犯しました。神様に本当に奇跡的に救われたにもかかわらず、ほんの数日しか経ってないのに彼らはまたも金の牛の像を作って、まことの神様を捨ててそれらを拝みました。その時神様の激しい怒りが下った。取り返しのつかないことをしてしまったけれども、あの時も神様はモーセの取りなしの祈りに耳を傾けてくださいました。必死のモーセの取りなしの祈りに耳を傾け、神様は一旦は砕かれた契約をもう一度結び直してくださった。神様は取りなしの祈りに耳を傾けてくださる方です。憐れみ深いお方です。皆さんは今日誰のために取りなして祈っているでしょうか。祈祷会でいつも名前をリストを、ね、出して祈ってくださっている方もいますよね。誰の名前を覚えて皆さん祈ってくださるでしょうか。神様は私たちの取りなしの祈りを聞かれる方です。もしかしたら何十年も祈り続けている人が皆さんの中にいるかもしれない。今日も祈りましょう、明日も祈りましょう。神様は必ず私たちの取りなしの祈りに耳を傾けてくださる憐れみ深い方であることを私たちはもう一度今日覚えたいと思います。そして最後に3つ目に、今日私たちが心に留めたいこと、3つ目に今日の御言葉から私たちが心に留めたいメッセージ、それは振り返ってはいけない、立ち止まってはいけないというメッセージじゃないでしょうか。神様が与えてくださった救いの道、逃れの道、そこに示された神様の憐れみと恵みの中を振り返ることなく、立ち止まることなく、ひたすらに一心に歩み進み続けなさいということです。もし私たちが振り返って立ち止まるなら、もし私たちが神様の憐れみと恵み以外のものに心を止めて、そこに救いを求める、そこに頼るならば、神様の憐れみ恵み以外のものを私たちが頼みとするならば、私たちは 潮の柱になってしまう。私たちは滅んでしまうということ。神様の与えてくださった恵みの道をひたすらに振り返らず歩み続けるということ。そして最後にもう一つだけこれを話して終わりたいと思いますが、その神様の恵みに生き続ける、歩み続けるということのもう一つの意味を今日私たちは考えたいと思うんですね。確かに私たちはどこまでも弱いものです。ちょっとマシになったかな、強くなったかなと思った次の日にはまた打ちのめされて自分の弱さを知らされるものです。この中に皆さん何年クリスチャンやっておられるでしょうか。僕はまだ10年ちょっとですけれども、中にはもう40年50年クリスチャンをとして生きてこられた方もいるでしょう。でも何十年経ってもやっぱり私たちはどこまでもどこまでも弱さを持った、罪深さを持ったものだと思うんですね。けれども神様の恵みと憐れみは、そんな私たちの罪深さや弱さよりもはるかに大きくて深いものです。だからどこまでも神様は私たちを許し、私たちを救ってくださるお方です。でもその時に私たちが一つ心に留め気をつけなきゃいけないことがある。その時に人によっては、じゃあこのままでいいじゃないか、ダナの70倍までも許しなさい、神様は無制限に許してくださる方だ、だったら別にこのまんまでいいじゃないか、そんなふうに神様の裁きを軽んじ、神様の恵みを歪めて、その上にあぐらをかいてしまうことが時としてあります。でもそれはある意味立ち止まってしまう生き方と言えるのではないでしょうか。振り返ってしまう生き方と言えるのではないでしょうか。神様は7の70倍、ね、別に490回で491回目は許さないってことじゃないですよ。7の70倍というのは永遠に無制限に私たちを許し続けてくださる。それだけイエス様の十字架の取りなし、贖いには力があるということです。けれどもそれはなぜでしょうか。神様が何度でも何度でも永遠に私たちを許し続けてくださるというのは、私たちが変わる必要がないということじゃない、私たちが罪人のままでいいということじゃないと思うんです。そうではなくて、何度でも悔い改めることができるということ、何度でも神様に立ち返ることができるということ、何度でも許されて何度でも癒され続けることができるということじゃないでしょうか。私たちは立ち止まらない、振り返らない、もちろん私たちは今日の朝も罪を犯したかもしれない、失敗をしたかもしれない、そして10年後も20年後も30年後も生きていれば相変わらず罪を犯し、過ちを犯し、弱さに嘆くかもしれない。けれどもその度ごとに悔い改めようじゃないですか。その度ごとに許されていこうじゃないですか。その度ごとに神様によって回復されて、そしてその一歩は本当に小さな一歩に思えても、その一歩一歩神様に近づいていく、神様の子にふさわしいものに、その恵みの中を歩み続けることによって変えられていくことを願うものでありたい、そのように思います。少し長くなってしまいました。そろそろ祈って閉じたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの計り知れない恵みを心から感謝をいたします。私たちはどこまでも罪深いものであり、私たちはどこまでも弱いものであり、時にあなたのことを忘れてしまうことすらあるものであります。しかし主よ、あなたは永遠に変わることなく私たちを愛し続け、私たちを許し続け、あなたはいつでも私たちがあなたのもとへ帰ってくることを両手を広げて待っていてくださる父であります。主よ、どうぞ今日もう一度そのことを私たちが覚えることができますように、あなたの恵みの中を立ち止まることなく、振り返ることなく、たとえつまずくことがあっても一歩一歩歩み続けることができますように助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。